入眠夜話。あって当たり前。普段あまり気にすることはないけれど、なくてはならないもの。この世にはたくさんあります。水や空気がその代表選手でしょうか。お金もないと困ります。愛するパートナーなんていう幸せな方もいるかもしれません。そしてこれもやはり普段意識しませんが、なかったらとても困るものです。というわけで、今宵の夜話は、道路の歴史。私たちが自宅やマンションなどの敷地から一歩出れば、そこは大抵道路です。日本国内である程度の規模の町に暮らしていれば、道路はほぼアスファルトやコンクリートで舗装されていますから、外出して帰宅するまでの間に一度も土の地面を踏むことがないということも現代では珍しくはないでしょう。そんな毎日お世話になりつつも、普段ほとんど意識することがない道路ですが、改めて道路について考えたことがあるでしょうか。ちなみに僕は今、初めて考えています。最初にできた道路と呼べるものは、多分、人や動物が歩きやすい場所を選んで頻繁に歩いているうちに、自然と踏み固められてできたものだったでしょう。現代でも本来の通り道ではないけれど、そこを突っ切れば便利という場所が踏み固められて、そこだけ草が生えていないといった場所を見かけることがありますよね。こういった自然発生的な道路から、ある程度凸凹を鳴らした人工的な道路が作られるようになったのは、人類があるものを発明してからだと考えられています。そう、車輪です。車輪を使って物を運ぶのには、どうしても平坦な道路が必要です。そして、平坦な道路と車輪があれば、人や馬などが直接運ぶのとは比べ物にならないほど、重い、あるいは多くのものを運ぶことができます。この道路を効果的に使ったのが古代ローマ帝国です。すべての道はローマに通ず、という言葉通り、古代ローマ帝国はその領内に29万キロメートルもの道路を張り巡らせました。しかもそのうちの8万キロメートル以上は、なんと石などで舗装されていました。 現在の日本の国道の総延長はおよそ6万6000キロメートルですから、それ以上の距離です。その標準的な舗装路は幅4メートルで、馬車がすれ違えるように設計されていました。しかも道路中央がやや高く作られ、雨水が自然と両側に排水されるように設計されていたそうです。これは馬車が通るための、言うなれば車道で、その両側には3メートルの歩道まで作られていました。さらには石だけでなく、製鉄、つまり鉄を作る際に出るスラグと呼ばれる、いわば産業廃棄物を使って舗装したという記録までありますから、驚きです。その上、車輪をはめるためと考えられる、一定の幅の溝が掘られた道路もすでにありました。これは言うなれば、現代の鉄道輸送の原型のようなものと言えるでしょう。この道路網は、人と物の流れを活発にし、また、有事の際には、軍隊を迅速に送り出すことを可能にして、帝国の繁栄を支えました。ちなみに、ローマ帝国が栄え、道路網を発達させたこの時期、日本はまだ弥生時代です。日本での道路建設がいつ頃始まったのかははっきりしていませんが、自然発生的な道路ではなく、当時の大和朝廷が作った、つまり完成の道路で、最も古いものの一つとされているのが、当時、田地比道と呼ばれた竹の内街道です。この街道は、当時の中国の王朝、隋に派遣された、いわゆる遣隋使が、隋の使者を伴って、飛鳥、奈良の都に帰ってくるのを迎えるために整備されたとも言われています。遣隋使は大陸から船で帰国しますが、瀬戸内海を通り、大阪湾に入り上陸します。そこから奈良の都までは、主に陸路となりますから、そこに街道を整備したわけです。竹の内街道は、現在の大阪府堺市から奈良県葛城市に至るおよそ26キロメートルの街道で、当時はその幅が30メートルもあったという広く大きなものです。隋からの使者が大和朝廷の都に至る旅で目にする光景が、そのまま隋における日本という国の印象になるわけですから、朝廷も必死だったのでしょう。都の周辺、具体的には奈良の平城京と藤原京の間などにも中国風の大きな直線道路が整備されていました。また徐々に駅伝制も整備されていったようです。駅伝制は 主に中央と地方の連絡のために設けられた情報伝達機能とも言うべきもので、街道沿いの一定区間ごとに駅を設け、馬や人を配しておくことで伝令が馬を乗り継ぐなどして手紙や使者などを素早く送るシステムです。このシステムをスムーズに運用するためにも、中央と地方を結ぶ道路の整備は重要でした。この律令の頃の日本の行政的な区分けを五旗七道と言います。五旗は、つまりこの頃の中央である畿内、現在の奈良、京都、大阪、兵庫といった地域を。七道は東海道、東山道、北陸道、山陽道、山陰道、南海道、西海道の七つを指しますが、ここで言う道は、今で言う北海道の道と同じような意味を持ち、道路を指すわけではありません。しかし、それぞれの道の国府、つまり今で言う県庁や道庁のようなものですが、中央からこれらに至る道路が整備されていて、ややこしいのですが、これも同じように東海道や山陽道などと呼ばれていました。その最重要ルートは、中央と九州の太宰府を結ぶ山陽道と西海道で、その道幅は10メートル、ところによっては20メートルほどもあったようです。これらの道は、言うなれば当時の高速道路でしたから、可能な限り最短で目的地に到達できるよう、ほとんどが直線だったといいます。谷を埋め立て、丘を削るなどして、平野部では30キロメートルもの直線を確保していた例もあるといいますから、相当な規模だと言えるでしょう。これだけの広い道路を地上に直線で引けたのは、この時代が最後と言えるかもしれません。これ以降の道路は、徐々にその規模を小さくしていきます。しかし、なぜこれほどまでに広い道路が作られたのでしょう。現代の高速道路は一車線 3.5メートルほどですから、単純計算では4車線で14メートル幅です。ですから、古代の道路は平均してこの4車線道路よりやや狭いか、ところによっては6車線近い幅を持っていたということになります。自動車も走っていない時代に、これは明らかにオーバースペックに思えますが、実はこれもどうやら遣隋使などがもたらした当時の中国の道路の様子を参考にしたのではと考えられています。紀元前200年代、やはり日本は弥生時代のことですが、中国は秦の始皇帝によって初めて統一されました。始皇帝は万里の長城の前身となる城壁や 34キロにも及ぶ長大な運河。また兵馬俑として知られる自らの墓など、とにかく大規模な土木工事を行ったことでも有名ですが、中国を統一してすぐに自らの権威を全国に示すべく天下巡遊の旅に出ています。豪華な車に乗り、きらびやかな行列で各地を練り歩いて、新たな支配者の姿を見せて回ったわけです。そしてそのための地道と呼ばれる道路が作られたのですが、その幅はなんと67メートルと言いますから桁外れです。土を盛り固め、地面より高く作られていました。その道路の中央には9メートルの皇帝専用道路が作られ、皇帝以外は立ち入りを禁止されていたといいますから、もったいない話です。距離を測るため、一定間隔で松の木が植えられていたそうです。始皇帝はこういった巨大道路で首都である咸陽と全国の主要都市を結びました。この道路網はその後の王朝に受け継がれ整備されていましたから、これを見た日本からの留学生たちは、その経済的軍事的効果とともに、国の権威を示す方法の一つとしてこれを日本に持ち帰ったのでしょう。というわけで、果たして大和朝廷の身の丈に合っていたかどうかはわかりませんが、現代から見ても大きく、そして効率的な形の道路網が古代の日本にも出現していたのです。ですから現代の日本で大都市間を効率よく直線でつなぐため、新たな高速道路を作ろうとすると、この律令時代の道路の跡がよく見つかるそうです。ただこれらの道路も、そして駅伝制も、朝廷の力が弱まるにつれその維持が難しくなり、やがて衰退していきました。改めて振り返ってみると、古代の王朝というのは古墳や大仏など巨大なもので権威を示すことが多いですから、道路もその一つだったと考えられるかもしれません。さて、鎌倉幕府の時代に入ると、鎌倉と各地を結ぶ鎌倉街道、あるいは鎌倉王冠などと呼ばれる道路が整備されます。いざ鎌倉という言葉を聞いたことがあると思いますが、もしも京都を中心とした西国に幕府に対抗する勢力が現れたとき、いち早く東国の武士たちを鎌倉に集結させるために整備された道路だと言われています。それ以前から存在した律令時代以来の道路や各地方の道路などをつないで全国の国府を通る道路が整備されましたが、その中でも狭い意味での鎌倉王冠とされたのは、南側の太平洋を背にした鎌倉から 西、北、東方向に放射線状に整備された道路です。ただ、その道幅は律令時代の道路よりも狭くなり、障害物を避けて曲がりくねったものが多くなったようです。その後、室町から戦国時代と、中央の力が弱まり、各地の勢力が独立した力を持ち始めると、それぞれが勝手に関所を設け、通行料を取るなどし始め、道路は国境で寸断されたようになります。一方で、各地の大名たちは、自国領内で独自の道路整備を行い、駅伝制を運用するなどしています。この駅伝制は、情報の伝達だけでなく、物資の輸送など幅広い経済活動に利用されたため、城下町にはこのネットワークを利用するための物資の集積所が作られました。現代風に言うなら、宅配便などの総合受付窓口のような施設でしょうか。ここには自然と物と人が集まり、城下町の経済的中心地の一つとして発展していくことになります。今でも各地に残る天満町という地名は、この集積所があった土地なんだそうです。江戸時代に入ると、幕府がある江戸を中心に道路網の整備が行われます。江戸の日本橋を起点にした五街道、つまり東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道は、現代の私たちにも馴染みのある道路ですが、ですからこれは徳川幕府が整備したものです。標準的な道幅が5メートルから7メートル程度。その土地にあった並木、例えば松や杉などが街道沿いに植えられていました。徒歩での移動が基本でしたから、舗装は砂利などが敷かれ、固められる程度だったようです。ただ、砂利を敷く程度では、通行に不都合がある場所には対策が取られていました。東海道一の難所と言われた箱根越えの道は、急坂の上、雨が降れば、すねまで泥に浸かるという状態だったようで、江戸幕府によって石畳で舗装されています。これが日本初の本格的な舗装道路と考えられているようです。この五街道は政治、経済、軍事、すべてにおいて重要な道路だと考えられ、街道沿いは原則として幕府直轄の天領課、審判、譜代の班が置かれています。各街道沿いには間隔を空けて宿場が設けられ、ここに駅伝の機能を持たせました。東海道53次として知られているように、例えば、江戸の日本橋と京都の三条大橋をつなぐ東海道には、その間に品川宿から大津宿まで、53の宿場がありました。 これら五街道沿いの地域や宿場には、各地の大名の参勤交代による大きな経済効果があったようで、やがて街道が庶民の旅行にも利用されるようになると、ますます賑やかになって栄えました。一方、こういった主要幹線道路以外の、例えば街中の道路はというと、人々の移動はやはり基本的に徒歩かカゴ、物を運ぶのに第八車などを使った程度でしたから、決してしっかりとした舗装はされていなかったようです。ですから、雨が降ると大変でした。土が柔らかくなったところをたくさんの人々が歩きますから、ひどいぬかるみになったようで、足に泥がつかないよう、高下駄を履いて歩いたそうです。日本は海に囲まれていて、しかも大都市は大抵大きな川沿いにありますから、大量の物資は船で運ぶ方が簡単でした。上流から下流に向け物を運ぶだけでなく、縄をつけた船に物資を乗せ、川岸から縄で引っ張って川を遡るという方法も取られています。また日本は山がちで平地は限られていましたから、舗装道路を車輪で運ぶという方法は全体的に見れば不都合が多く現実的ではなかったのかもしれません。というわけで、日本の道路事情は長い間あまり良いものではなかったわけです。雨が降ればドロドロになりますし、乾けば土ぼこりが舞いました。江戸の時代が終わって明治になっても道路のこの状態は長く続きます。新政府が力を入れたのは鉄道の整備で、道路の舗装は後回しにされていたのです。日本で道路の本格的な舗装が始まったのは、ですから歴史的に見れば最近ということになります。東京で道路の舗装が大々的に始まったのは大正12年。関東大震災からの復興事業の一環としてでした。この時の工事の内訳を見ると、木やレンガ、砂利といった舗装材も見られますが、すでにアスファルトによる舗装が一番多く行われています。ちなみに現代でも道路の舗装といえばアスファルトですが、このアスファルトというのは一体何なのかご存知でしょうか。アスファルトは石油由来の物質です。ヨーロッパでは微中面と呼ばれるそうですが、日本ではアメリカ式にアスファルトと呼んでいます。石油が地面から自然に湧き出し、成分が揮発して残ったどろりとした物質が天然アスファルトです。昔から防腐剤や接着剤などに使われ、例えばエジプトのミイラには防腐剤として、縄文時代の石器などからは接着剤として使われたと考えられるアスファルト成分が見つかっているそうです。 現在使われているものは、石油から人工的に作られた人工アスファルトがほとんどです。人工のアスファルトは、原油からガソリンや軽油などを精製した後に残った残留物ですから、コストを抑えられるのが大きなメリット。また、高温のアスファルトと砂利や砂を混ぜ、敷き詰めて圧力を加えれば、コンクリートなどと違い、乾燥するまで待つことなく、ほとんど時間を置かずに、道路として使えるのも利点です。さて、お話を戻します。日本最初の本格的な舗装道路は、大正15年に完成した東京品川横浜間のおよそ17キロメートルの国道15号線。そして兵庫県尼崎神戸間の約22キロメートルの国道2号線です。しかし、それらに続く道路計画は、戦争の勃発により、ほとんど白紙状態となってしまったようです。全国的な規模で道路舗装され始めたのは戦後。昭和も20年代から30年代に入ってからのことです。本当に最近ですね。昭和28年に、揮発油税の収入を道路整備のみに使うという法律が定められ、翌29年になり、ようやく第一次道路整備5カ年計画がスタートします。この頃になると、日本にもモータリゼーションの波が押し寄せ、自動車の数が急増。それと競い合うようにして、全国の道路は舗装されていきます。そして、昭和39年の東京オリンピックを前に、昭和37年には自動車専用道路として、首都高速道路1号線のうち、京橋・芝浦間、4.5km が開通。その翌年には日本初の高速道路として名神高速道路が栗東尼崎間の 71.7km で開通。各地で次々と自動車専用道路、高速道路が作られていくのです。さて、道路の歴史、いかがだったでしょうか。日本のすべての道路の総延長は、127万3620km。その長さは、地球およそ32周分に相当します。普段、何気なく使っている自宅前の道路も、今や日本中につながっています。そこから日本全国、ほとんどの場所へ歩いていくことだってできるのです。そう考えると、ちょっとすごいですよね。もちろん、時間と体力が許すのならば、ですが。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、この辺りにしておきましょう。 よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。